それでは本日のメッセージ箇所をお読みします。旧約聖書詩編119編1節から8節です。旧約聖書詩編119編1節から8節。本日のメッセージのタイトルは律法を守ることの祝福です。それではお読みします。幸いのことよ、全き道を行く人々、主の御教えに歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を求める人々。まことに彼らは不正を行わず、主の道を歩みます。あなたは戒めを仰せつけられました。それらを固く守るように。どうか私の道が固くされますように。あなたの掟を守るために。そうすれば、あなたのすべての仰せを見て、私は恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。それでは一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日もこうして愛する兄弟姉妹、この場に集められて、あなたを礼拝することができることをありがとうございます。お父様、あなたがいつでも私たちを愛してくださっていること、今日もまた、それを覚えることができること、ありがとうございます。お父様、あなたはアラノでイスラエルを昼は雲の柱で導き、夜は火の柱で導きました。今日、どうぞ私たちを、どうぞあなたが、あなたご自身が、聖霊が私たちを導いてください。私たちを、どうぞ私たちがあなたの声に従って日々歩み、そして、あなたに愛されている人生、そして、あなたと歩む人生の素晴らしさをますます体験できるようにどうぞ導いてください。これから語られるメッセージをどうぞ祝福してください。安食先生を祝福し、どうぞあなたが語りかけてくださいますように、一人一人の霊の目を開いてください。あなたに期待します。これからを全てを感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
おはようございます。暑かった夏がやっと終わり、季節は秋を迎えています。秋にはさまざまなこの説明の言葉がつきますね。形容詞と言っていいでしょうか。例えば食欲の秋ね、天高く馬も妻も肥ゆる秋なんていうのがありますけども、それから芸術の秋、隣のサロンにね、市の展覧会で入選した方々の絵が今飾られていますので、ぜひ後で鑑賞してください。素晴らしい才能だと思います。それから読書の秋、そしてスポーツの秋、まあいろいろですよね。以前山奥のゴルフ場に行った時に、林の中にボールを打ち込んでしまったんです。で、探しに行こうとしたら、その林の手前に看板が立ってたんです。マムシ注意、侵入禁止って書いてあったんですね。だからそれを見て、まあ探しに行くのをやめたわけですけども、多分林の中にはね、ものすごい数のボールがね、眠ってるんだろうと思います。で、後でゴルフ場の方に聞いたんです。あそこに本当にマムシがいるんですかってこう聞いたら、あの看板を立てるまで 2,3 人噛まれた人がいるって言ってました。ですからあの看板はプレーをする人たちを守るために、プレーをする人たちの安全のためにその看板は置かれているということですよね。もしその看板を見て、この看板はけしからんと、俺が林の中に入っていく自由を妨げている、そういうふうに言う人がいたら、かなりおかしい人でしょう。まあ愚か者と言ってもいいでしょう。その看板のメッセージは、私たちの安全を守るため、楽しくプレーをするために、行為によってそこに立てられているものですよね。私たちにとってプラスになるメッセージがそこに書かれているということです。 実は聖書の言葉も同じなんです。聖書にはたくさんのこういうふうにしたらいいとか、こうしちゃいけませんよっていう、そういう戒めがたくさん書かれているわけですけども、それは私たちの生き方を束縛するものではなくて、私たちを守るためのものであるということです。私たちの人生を危険から守るために神様がそのメッセージを私たちの前に置いてくださっている。そういう視点でまず聖書を見ることがとても重要であるということです。先週は詩編の118編を一緒に学びました。今日は119編です。ある方が心配して119編全部やるんですかとおっしゃいました。とても全部やる時間がありませんので、今日は1節から8節までです。実はこの詩編119編は176節まであるんです。詩編の中で一番長い内容ですよね。ところがよく見るとこれは8節ずつが一区切りになっているんですね。どういうふうに区切られているかというと、このそれぞれの最初の文字がヘブライ語のアルファベット順に並んでいるんです。ですから今日の出だしの言葉はヘブライ語の最初の言葉アーレフという言葉から始まっているわけですよね。で、8節ずつこう区切られて順番に進んでいくわけです。日本風に言えばイロハ歌というふうになっているわけです。なぜこの詩編の作者はこういう形で収めたかというと、それは暗記のためなんです。暗唱するためです、ね、ぜひ皆さんも詩編119編を暗唱してください。この詩編は1節2節を見ますと、幸いなことよという言葉から始まっています。これはヘブライ語でアッシュレイという言葉です。アッシュレイ、幸いなことよ。ある方はこの幸いなことよという出だしからすぐに、あ、詩編の一編もそうなっているなってことを思い出されると思います。詩編の一編はこう書いてあります。幸いなことよ、ね、同じ言葉ですね。アッシュレイ、主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人、そういう人が幸いだ。この口ずさむというのはどういう状態かと言いますと、いつも口の中でブツブツブツブツブツブツそれを繰り返す。あるいは牛などの動物が食べたものをこう噛んでですね、飲み込んで、また戻して、また噛んで、また飲み込んで、また戻してっていうのに反芻すると言いますけども、ああいう状態を表す言葉なんです。口ずさむというのは。聖書の言葉を暗記して、それをこの折に触れて思い出して、それをまた味わって、また飲み込んで、また何かの折にその言葉を思い出して、また味わって、また飲み込んで、こういう絶えず聖書の御言葉のそばを歩く人、そういう人は幸いに、幸いの中を歩むことができる、こう詩編の作者は言ってるわけですね。で、ユダヤ人の子供たちは、子供の時からこの詩編の119編を暗唱するようにこうしつけられているということです。聖書の言葉から離れないようにということですね。つまり、聖書の言葉は私たちの幸せのために神様が与えてくださった言葉であるということです。ですから、その中を歩む人は必ず神様の祝福の中を歩むと聖書は宣言しているわけです。もう一度一節から読みます。幸いなことよ、アッシュレイ。全き道を行く人々、主の御教えに歩む人々。幸いなことよ、アッシュレイ。主の諭しを守り、心を尽くして主を求める人々。ここで、この詩編の作者は、神様の教えに従って歩む人は必ず幸いを得るとこうはっきり告白しているわけですね。皆さんの中にアウトドアが好きな方いらっしゃって、時々こうキャンプなんかにいらっしゃる方があると思いますが、そのキャンプ用品の中にコールマンという会社の商品があるのをご存知だと思います。コールマン、この会社の創業者は、ウィリアム・コールマンというクリスチャンの男性なんです。彼は1870年にアメリカのオクラホマ州で生まれています。11歳の時にお父さんを亡くします。そのためにこの家業の農業を手伝いながら、 当時まあ流行していたタイプライターのセールスマンとして、その稼ぎで学費を稼いで彼は学校に通っているわけですよね。まあ苦労した人です。で、彼は生まれつき弱視、ちょっと目が弱かったんです。だから暗いとほとんど文字が読めない、そういう状態だったんですが、ある日訪れたドラッグストアでこの当時最新鋭のランタン、当時はね、灯油を燃やして光をこうね作って、まあ、明かりを取る。ところがガソリンを燃やしてその明かりをつく、ガソリンのランタンが当時発売されたんです。それは今までの灯油のランタンよりも何倍も明るい光を放ったんですよね。で、彼はその光のためにまあ本を読むことができるようになったわけですけども、彼はこれをビジネスチャンスとして捉えて、そのガソリンのランタンを製品を改良してより良きものにして市場に出すわけですね。これが爆発的に売れて彼の会社は成長していくわけですよね。で、ある時コールマンが会社に行くと、重役たちが何かもう2時間も3時間も会議をしていたそうです。会議の内容は何かというと、彼の会社の製品で不良品が出たと、それをどう対処したらいいのか、最もコストをかけないでこの問題を解決したい、まあそういうことで重役たちが会議をしてたんです。もう3時間ぐらいですね。で、その話を聞いたコールマンはこう言ったそうです。不良品は全部回収しなさい、そして無料で新品のものと交換してあげなさい、費用は全部会社が持ちなさい、以上、これで会議終わりです。その時にコールマンが言ったことは、これはコストの問題ではない、これは信頼の問題なんだ。失ったコストはいくらでも回収できる後から、でも一度失った信頼は決して取り戻すことはできない、だから我々はコストを犠牲にして信頼を勝ち取るんだ。これが彼のモットーだったわけですね。彼は会社の経営の中にもこの聖書の精神を持ち込んだんです。彼が会社の経営と経営方針として聖書から学んだことは2つあります。1つは、お客様には最高の商品を提供する、お客様に満足していただく商品しか出さない。2つ目は、従業員は家族と一緒である、だから従業員には最高の労働環境を提供する。これが2つの彼の経営方針。もちろんこれは聖書から学んだその原則を経営に生かしたわけですね。彼は絶えずこう言いました。聖書の言葉は神の知恵と力に満ちている。だからそれに従えば必ず神様の祝福があるのに決まっている。だから彼はこの信念を決して曲げませんでした。彼には2人の息子がいますが、2人もまた立派なクリスチャンで、家族揃って教会に行くことを何よりも楽しみにしていました。やがてその息子たちがその会社を引き継ぎます。その次の世代もまた引き継いでいきます。しかしこの初代が貫いた、この聖書の御言葉に従って会社を経営するというこの信念は今も引き継がれています。その後、このコールマンという会社は、キャンプ用品だけにこう特化するね、いろんな分野から手を引いて、キャンプ用品だけに特化するという、こういう戦略を打ち出して、業績を今でも伸ばしています。きっと皆さんの身近にも、コールマンの商品がきっとあると思いますね。その時見たら、今日のお話を思い出していただきたいと思いますが、さて、私たちがこの聖書の言葉を読むときに、少なくとも3つの原則というものがあります。まず一番目は何かというと、聖書の言葉は神様の愛の言葉であるということです。よく言われますのは、聖書は神様からのラブレターであるという言い方をしますね。皆さんの中にラブレターをもらったことがある方いらっしゃるでしょ？手を挙げなさいとは言いませんけど、まあ、もらったことがない人の方が多いかもしれませんが、でもラブレターじゃなくても、誰かから励ましの言葉、あるいは慰めの言葉を手紙やはがきやメールでもらうと嬉しいでしょう。そして何度もそれを読み返しますよね。なぜならその言葉が私たちに勇気や力を与えてくれるからです。聖書は全部、これは愛の神様が私たちに語ってくださっている愛の言葉だということです。どんな厳しい言葉があったとしても、その背後には神様の愛が溢れているということをまず前提として理解していただきたい。そして二つ目のことは何かというと、 聖書に書かれていることを実行するためには聖霊の力が必要だということです。自分の生まれつきの力で頑張ってやろうとしてもそれは無理な話です。たとえできたとしても私たちは高慢になるだけです。できない人を裁きます。そしてできなかった時には落ち込むしかないわけですね。聖書の御言葉を実行させる力はそれは神様から送られた聖霊の力によってしかできないということです。そして三つ目は聖霊は神様の御言葉と共に働いてくださるということです。御言葉と無関係に聖霊の働きは決してないということです。パウロという人がテモテへの手紙の中でこの聖書は神の霊感によるものであるという言い方をしています。これをもう少し具体的に言うと、聖書という本は神様の息吹が吹き込まれている。そういう書物だとこう言ってるわけですね。他の本とは全く違う。聖書の中には神様の息が吹き込まれているんだ。神様の命が、神様の愛と力と知恵が吹き込まれているんだ。だから私たちが聖書を開いて読むと、その神様が吹き込んだ息吹を私たちは吸うことができるということです。聖書を読むということはそういうことなんです。聖書を味わうということは神様の力や神様の愛や神様の知恵を私たちの内側に取り込むということなんです。まさにその時に私たちは聖霊の力に満たされるということです。聖書と無関係に聖霊の働きはないということです。そのことを前提に今日のこの119編も味わってみたいのですけれども、この詩編の作者は神様と本当に親しい関係を持ちたいということを最大の動機、願いにしているわけですよね。ですから、特に4節から8節を見ますと、神様のことをあなた、あなた、あなたっていうこの親しみを込めて呼びかけています。4節、5節、6節、7節にあなた、あなた、あなたと繰り返し、そして8節を見ると、あなたは、私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。私は他の誰でもない。あなたの教えだから私は守りたい。私たちもこう人間関係の中でね、いろんなまあ頼まれ事をしますよね。時には忙しいとごめん、今できないんだって断ることがありますけども、たまにどうしても断れない方の頼みがありますよね。そういう時は、しょうがないな、この人の頼みは絶対断れないなっていう人がいらっしゃるわけですよ。それはなぜかというと、その人と特別な関係があるからですよね。ここでもこの詩編の作者は、この言葉は他の誰でもない。神様、あなたの言葉だから私は喜んで守りますよ。そしてあなたとこの私の親しい関係を私は失いたくない。だから決して私を見捨てないでください。この素晴らしい環境を私は永遠に味わいたいのです。そういうこの神様に切実に親しい関係を求める詩編の作者の気持ちがこの箇所に現れているわけですよね。ここで皆さんに一つの質問をしたいんですけども、神は愛である。聖書に何度もそう書かれています。神様が愛です。でもそのことを一つの常識として知っていることと、本当に神様は私を愛してくださっていると体験していることは別のことです。皆さんは神様が自分をどれぐらい愛してくださっていると自覚なさっているでしょうか。神様は皆さんを個人的に一人一人愛してくださっています。皆さんが今抱えている問題、今直面している困難、全部ご存知です。もしかしたらあなた自身が気がついていないような問題にも神様は目を留めていらっしゃるかもしれないんです。神様は私たちを愛してやまない方です。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛されたと書いてあるんです。御子イエスを十字架で捨てるほどに私たちを慕って愛してくださっているお方なんだということです。愛というのは一方通行で終わっても無意味ですよね。必ず帰ってこなければ成立しないんです。皆さん一方通行の愛を何というか知ってますか？ストーカーって言います。ね、ストーカーは一方通行の愛です。もう大好き大好き大好き大好き。もう迷惑迷惑迷惑でしょ？皆さん神様をストーカーにしないでください。神様は皆さんを愛してやまない方です。 そしてその関係を成立させるためには、皆さんもその愛に応える必要があるわけですよね。親しい関係を神様は求めていらっしゃる。ちょっと想像していただけますか。今、世界の大富豪の一人が、皆さんのところにやってきて、あなたと友達になりたい。その人との関係がね、こう本当に親しいっていうことをよく表現するためにこういう言葉を言うでしょ。私のものはあなたのもの。あなたのものは私のもの。ね。時々違うことを言ってますね。あなたのものは私のもの。私のものは私のもの。全部私のもの。でも本当にいい関係だったら私のものはあなたのもの、あなたのものは私のもの。そうやってお互いに所有権を主張しないでしょ。さあ、大富豪の方が皆さんのところに来てこう言います。あなたと本当に友達になりたいんだと。で、提案があると。私はたくさんのものを持っています。もう友達だから、私の持っているものは自由に何でも使ってください。OK です。遠慮なく。例えば、私は世界中のリゾート地に別荘を持っています。もうあなたが行きたければいつでも自由に使ってください。別荘にはメイドたちもいますので、何でも言いつけてください。そこには高級車もありますから、どうぞ自由に乗ってください。冷蔵庫開けて自由に何でも好きなものを食べてください。あ、行くのにはね、プライベートジェットありますから、自由に使ってください。パイロットもつけておきましたから。それから、このカード、クレジットカードです。ブラックカードってやつです。どうぞ自由に使ってください。代金は全部私の口座から落ちるようになってますから。これが私の友情の印です。私のものはとにかくあなたのものだと思って使ってください。こういう提案をもし皆さん受けたらどうします?一日考えさせてください。そんなこと言う人はいない。その提案が本当だと分かったらすぐによろしくお願いしますって言うでしょ?そして皆さんが OK したときにその大富豪はこう言います。この提案が成立するためにはもう一つの条件があります。あなたが持っているものも私に自由に使わせてください。あなたが乗っているあの中古車、私も自由に乗っていいですか?あなたの家にある冷蔵庫を開けて好きなものを食べても大丈夫ですか?もちろん OK でしょ。そしてやっと二人の間の信頼関係といいますか友情関係がこれで成立するわけです。皆さんは自由にその大富豪のものを自分のものであるかのごとく使うことができますよね。実は大富豪よりももっと豊かな方が私たちに同じ提案をなさっているんです。神様は天の窓を開いて、お前に必要な人生に必要な祝福を全部持っていっていいよ。私のものは全部お前のものだ。なぜならお前たちは私の息子であり娘だからね。私たちは神の子でしょ。イエス様を信じたら神の子とされると書いてあるんです。だから天のお父様は私のものは全部お前のものだよ。ところでお前のものも私が必要な時に使わせてもらえるか?と神様おっしゃるわけです。あなたの時間、あなたの能力、賜物、あなたの持っているもの、私が必要と思う時には使わせてもらえるかな?皆さん何と言います?いや、それはちょっと無理と思います。私のものは私のものですから。そしたら神様はストーカーとしてさまようしかないわけです。ね。愛は一方通行では終わらない。両方からそれは差し出されて初めて成立します。聖書の中にこんな提案があります。最後それを読んで終わりにしますね。神様からの提案ですよ。神様はまず自分のすべてを皆さんに差し出して自由に使えとおっしゃったんです。そして私たちが、することは、旧約聖書のマラキ書の3章の10節です。ね。あなたの持っているものの中から全部とは言わない。10分の1だけ私に差し出してごらんと。そしたら私は天の窓を開いて、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみろとこうおっしゃってるわけです。ね、これは命令でも義務でもありません。これは神様の愛の提案です。この提案に乗りますか?乗ってみてください。皆さんの世界が変わります。いっぺんに祝福の世界に私たちは入っていくことができる。世界一の大富豪の持っているものを全部私たちのものとして、 使うことが許される、そういう祝福の世界が私の前に開かれるんですよね。神様の言葉は最初に戻ります。私たちを束縛するために書かれているのではなく、私たちの幸せのために、私たちを守るために神様の言葉はそこに置かれているということです。信じて信頼してやってみましょう。お願いします。愛する天のお父様、本当にあなたが十字架でイエス・キリストを通して示されたその通りの愛を私たちに示してくださいました。あなたの愛に応えるために私たちもあなたを愛し信頼し捧げていくことをあなたは求めていらっしゃいます。この詩編の作者が本当に神様との親しい関係を味わったゆえに、ここから離れたくないと切に願ったように、私たちもそのような心をさらに豊かに保ちたいと思っています。今週も神様あなたを知るための素晴らしい機会が私たちの前に開かれていることをありがとうございます。今週もあなたの素晴らしさを味わう日々となりますように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。